小児科診療アップトゥーデート。この番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします。
今日は出生前遺伝子検査の現状と課題について、藤田医科大学医科学研究センター分子遺伝学研究部門教授倉橋博樹さんにお話しいただきます。この放送はマイクロソフト Teams を使用して収録しています。
皆さんこんばんは。藤田医科大学の倉橋と申します。本日は出生前遺伝子検査の現状と課題というテーマでお話しします。出生前遺伝学的検査とは、妊娠中に胎児が何らかの疾患に罹患している可能性が想定される場合に、その原因となる胎児の遺伝学的背景を把握することで、将来の予測を立て、ご夫婦の意思決定の支援をすることが目的で実施されます。まず最初に、染色体疾患を対象とした出生前遺伝学的検査について述べます。染色体疾患は、出生前検査の対象としては圧倒的に頻度が高いです。染色体の数的異常のことを異数体と呼びますが、一般のご夫婦でも女性の加齢依存性に異数体妊娠の頻度が増加します。ご存知のように、日本では妊娠年齢が高年化する傾向にあり、この加齢依存性の異数体妊娠を心配されるご夫婦が増加しています。異数体妊娠の胎児の多くは症状が重篤であるがために妊娠初期の流産となりますが、13番、18番、21番染色体が1本多いトリソミーの胎児の場合にはその一部で出生することが可能で、先天性の染色体疾患を持って生まれてきます。その中でも頻度が高い疾患が21番トリソミーによるダウン症候群です。従来の出生前遺伝学的検査は、侵襲的に胎児や胎盤のサンプルを採取して染色体検査を行う胎盤絨毛検査や羊水検査が主に行われていました。ただ、頻度は低いながらも検査手技による流早産が報告され、主義的な安全性が確立されていない検査とされていました。NIPT は非侵襲性出生前遺伝学的検査とも呼ばれ、妊娠中の母体血中に循環している胎盤絨毛由来のセルフリー DNA の断片を次世代シークエンサーで母体成分と胎児成分とを区別せずに大量に解読し、染色体領域ごとに計量することで胎児の染色体診断が可能となります。2013年より日本産科婦人科学会が策定した母体血を用いた新しい出生前遺伝学的検査に関する指針に基づいて、認定された少数の施設での臨床研究として開始されました。しかし採血という侵襲のない方法で可能となったため、検査に対するハードルが低くなったことから、出生前遺伝学的検査の希望者が急増し、学会の指針に基づかない医療機関、すなわち無認可施設での NIPT の実施数が増加。それに伴って陽性になったご夫婦に対して適切な遺伝カウンセリングが行われていない事例が増えたことが問題となりました。もとより、出生前遺伝学的検査の実施にあたっては、遺伝カウンセリング、すなわち、検査を受けるご夫婦の持つ家族形成のあり方などに関する葛藤や不安への対応や意思決定の支援や、疾患のある方々の尊厳、ノーマライゼーション、の理念を踏まえた適切なアプローチ、そして社会全体への影響といった倫理的社会的諸問題への配慮が必須になります。これらの問題に対処するために2020年に厚生労働省厚生科学審議会のもとに NIPT 等の主性善検査に関する専門委員会が日本医学会に設置され、翌年には新たな主性善検査認証制度が制定されました。この制度においては、一つには NIPT を実施する医療機関の施設認証を行っています。認証施設には、基幹施設、連携施設の2種類があり、連携施設では対応が困難な事例については、基幹施設が責任を持ってそれを補います。また、検査制度の評価、そして検査分析機関の認証も行っています。NIPT においては、陰性的中率は 99.99% と高い数値を示しており、これは NIPT が陰性であった場合、羊水検査などの侵襲的な出生前検査が回避できることを意味します。NIPT が導入されてから侵襲的出生前検査の件数が大幅に減少しており、NIPT 導入の一つの目的は達成されていると言えます。一方で NIPT の陽性的中率は 90% 程度であり、陽性の場合には確定検査として侵襲的な羊水検査を必要とします。偽陽性の多くは胎盤原曲性モザイクによる陽性であり、確定検査においては胎児染色体は正常であると判定されますので、確定検査は重要なステップになります。この制度によるもう一つの重要な動きは情報提供です。ご夫婦が市区町村の母子保健窓口での母子健康手帳を交付されるときに、出生前検査に関する正しい情報を誘導とならない形で、また適切な支援を得ながら、自律的に意思決定を行うことができるように提供を受けるよう取り決められています。現在では子ども家庭庁の事業として NIPT などの出生前遺伝学的検査に関する情報提供サイトの運営等も行われるようになりました。NIPT が陽性であったご夫婦の大多数は妊娠の継続を諦められるということが大きく報じられ問題視されました。妊娠継続を選ぶようなご夫婦はそもそも NIPT を受けないというバイアスがかかったデータではあるものの、インパクトの大きなデータでした。出生前検査の情報提供では、産婦人科医を中心に小児科医や臨床遺伝の専門家、助産師、看護師、保健師などによる多職種共同体制が必要です。特に検査前遺伝カウンセリングにおいて、13、18、21、トリソミーの診療経験があり、その自然的に十分に精通し、児の出生後も対応可能である小児科医の関与が重要と考え、日本小児科学会は出生前コンサルト小児科医という制度を設けて支援しています。さて、こうして NIPT は希望される一般のご夫婦に対する方法論として確立してきました。一方で、胎児超音波検査等で、胎児に携帯異常を認める場合や、ご夫婦のいずれかに均衡型染色体構造異常のような遺伝学的なリスクを持つご夫婦の場合は、出生前検査は侵襲的検査から開始されます。従来からの G 分線法による染色体核型解析に加えて、あるいは代わりに、近年は特に微細な結質や重複の診断のために、解像度の高いマイクロアレイ染色体検査が一つの選択肢として提案されます。以前は VUS と呼ばれる臨床的意義不明な所見のために判断に苦慮する事例が多かったのですが、出生後の1000点以上に対するマイクロアレイが保険診療化され、データベース等の情報が充実し、この問題は解決しつつあります。次に、重篤な遺伝子疾患を対象とした出生前遺伝学的検査についてお話しします。遺伝学的検査は、日本医学会の医療における遺伝学的検査診断に関するガイドラインに基づいて実施されていますが、 出生前遺伝学的検査に関しては、あまり具体的な記述はなく、対象疾患に関する記載もありません。日本産科婦人科学会の出生前に行われる遺伝学的検査に関する見解の中では、侵襲を伴う出生前遺伝学的検査の実施要件として、いくつか対象疾患がリスト化されています。その中で、遺伝子疾患に関しては、妊婦が新生児期もしくは小児期に発症する重篤な X 連鎖遺伝病のヘテロ接合体の場合、妊婦及びパートナーの両者が新生児期もしくは小児期に発症する重篤な上染色体先制遺伝病のヘテロ接合体の場合、妊婦及びパートナーの一方、もしくは両者が新生児期もしくは小児期に発症する重篤な上染色体兼性遺伝病のヘテロ接合体の場合と定められています。これらに該当するご夫婦には、可能な限り、ご妊娠の前の段階で、十分な遺伝カウンセリングの中で、誘導とならない形で、出生前遺伝学的検査に関する情報提供を行い、ご夫婦が希望される場合においては、事前検査に進めていくという流れになります。この重篤な遺伝子疾患を対象とした出生前遺伝学的検査に関しても、罹患時であると分かった段階で、ご夫婦は妊娠の継続に関する意思決定を行うことになり、大きな身体的、心理的負担が生じる可能性があります。事前にアンティシペイトリーガイダンスを考慮した十分な遺伝カウンセリングを行う必要があります。将来的には、妊娠する前の検査である着床前遺伝学的検査 PGTM に置き換わっていく可能性もあります。PGTM は、日本産科婦人科学会とも PGTM に関する見解に基づいて実施されていますが、2023年に見解が改定され、その時代に沿った考え方で対象疾患が明確化されています。さらには、子ども家庭庁主導で PGTM や出生前遺伝学的検査も含め、倫理的課題を継続して審議できる公的プラットフォームを設立することが計画されているところです。最後に一言追加ですが、法的措置の場合を除いて、出生前親子鑑定など、医療目的ではない遺伝子解析、遺伝学的検査を行ってはなりません。以上にて、出生前遺伝子検査の現状と課題についてのお話を終わりたいと思います。ご清聴どうもありがとうございました。
出生前遺伝子検査の現状と課題について、お話は藤田医科大学医科学研究センター分子遺伝学研究部門教授、倉橋弘樹さんでした。この放送はマイクロソフト Teams を使用して収録しました。
人類の健康に対して質の高い貢献を行う、この企業使命を果たすため、私たちは日々努力を続けています。マルホは2002年、皮膚の健康を研究する、皮膚を通じて体の健康を研究する会社になることを決めました。さらに2011年に新たな長期ビジョンを掲げ、世界中の皮膚の健康を求める人々に対して卓越した貢献を行うことを目指しています。
小児科診療アップトゥーデート。この番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたしました。